岩手 ABI キャラバンの結果を伺いますと、ボーダーラインだよという方ですとか、いやあなたはもうというような方も、無症状であった、未治療であったというところがとても気になるところですけれども、では実際どのようにして見つけていけばいいのかということで、
はい、まず足の血管病が疑われる場合、足の皮膚や筋肉の状態、あと血管、動脈といいますけども、動脈の拍動を確認できるか、足の冷感、しびれ、色調の変化、間欠性跛行、安静時疼痛、壊死、皮膚の潰瘍、そういうものがあるかどうかをチェックして、必要に応じて検査を行います。隠れた ASO 患者をいかに見つけることに関しては、 ABI 検査がとても有用です。これまで冠動脈疾患や脳梗塞などの血管疾患を事前に見つけることは難しく、そのため症状を自覚したときにはすでに重篤化していることが多く見受けられました。 ASO 患者の多くが冠動脈疾患や脳梗塞を併発しているという事実から、 ABI 検査は無症候性の ASO 患者、隠れ ASO 患者を発見できるだけではなくて、冠動脈疾患や脳梗塞の早期発見や予防にも有用と考えています。
普通に健康診断でこういうことをやっていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、いろんな健康診断あると思うんですけども、はい、実際測られているようなところもあると思います。
さて今一つ伺いましたけれども、この検査というところではいろいろあるんですね。
そうですね、具体的に言うと、その足の血流を機能的に見る検査と、画像で足の状態を把握するという画像検査の2つに分かれます、
はい、
機能検査の1つとして先ほどからお話ししておりますが、 ABI 検査、足関節上腕血圧比という検査があります、
はい、
ABI は足関節の収縮期血圧を上腕の収縮期血圧で割った値で、この値が低いと閉塞性動脈硬化症が起きている可能性が高いということを示します、
はい、
体に針を刺したりするようなこともないので、侵襲が低くて安全に行えますし、再現性も高い検査になりますので、スクリーニング検査としてたくさんの患者さんから病気を見つけるためにはとても有用な検査というふうに考えています、
はい、
ABI の値が 0.90 以下では幹となるような太い動脈の狭窄や閉塞、逆に ABI が 1.40 以上、より高値でも動脈の高度の切開化、動脈が石のようにかなり硬くなってしまっているという状態の存在が疑われます、はい、あと皮膚貫流圧、スキンパーフュージョンプレッシャーといいますけど、 SPP というふうな検査もあります、
はい、
これは皮膚に流れている血液の圧を測定することによって、重症下肢虚血の評価や虚血性潰瘍などの切断端、足を切った時の切った傷が治るかどうかというものの可能性の評価に有用です、
はい、圧をかけるということですか。
ちょっと特殊なセンサーのついている器具をつけまして、皮膚の血液の圧を測るというふうな形のイメージでいいと思います。あとは、超音波の検査があります。これは簡単で利便性の高い検査で、これも針を刺したり等はしませんので、体に無害な検査になります、
はい、
血管を超音波によって映し出して、血管の正常、例えば石のように硬くなっていないか、油の塊、プラークといいますけども、そういうものが血管の中についていないか、そういうことを評価します、
はい、
またドップラー機能というものを用いて、血管の中に流れる血流の速さ等を調べることができますので、血流の速度を用いて血管に狭窄や閉塞がないか、そういうふうな評価も行うことができます。
この超音波をもってして、この痛みもなく見えることというのがたくさんあるんですね。
そうですね、まあ、例えば心臓も超音波の検査がありますし、お腹の部分でいうと肝臓ですとか、そういう臓器での超音波の検査がありますけども、血管でも超音波の検査で分かる情報というのはたくさんあります、
はい、
次に今度画像検査の方になりますけども、下肢の CTA、これは CT という放射線を使った検査になります。 ヨード造影剤というですね、血液に色をつけるお薬を注射をすることによって体に投与して血管の内腔を映しながらレントゲンを用いた断層画像で撮影します。これらの画像を3次元構築して動脈の走行や狭窄、閉塞部位を特定します。動脈瘤の併存や壁材血栓といって血管の壁に血の塊がついているかないか、そういう有無も分かります。血管の壁の石灰化の評価も可能ですので血管病の診断に重要な検査です。ただし造影剤に対するアレルギーをお持ちの方がいらっしゃったり、この造影剤が腎臓で代謝されて体の外に排泄されますので腎機能障害などがある場合はこの検査での評価が難しいというふうな場合もあります。
この下肢 CTA を受けられないという方もいらっしゃるということなんですね。
そうですね。で、下肢 CTA を受けるのが難しい方には下肢の MRA という検査を行うこともあります。これは放射線も造影剤も使わずに血管の走行を映し出すことができる検査になります。ただし強い磁場を使うのでペースメーカーや除細動器を埋め込んでいる方、人工内耳を埋め込んでいる方、要は体に金属のものを埋め込んでいる方には原則としてこの検査はできません、
はい、
あと血管造影といって直接血管を映し出す検査があります。足の動脈、特に膝下の細い血管に病気が隠れていないかどうかということを診断し治療方針の決定のために重要な検査です。動脈内にカテーテルという管を挿入しまして、ガイドワイヤーと造影用のカテーテルという治療や検査に用いる道具を動脈の中に留置して体の中の骨盤内、大腿部、膝下の血管を映し出すことができます。細い血管での閉塞部位の特定や側副血行路といって詰まってしまった血管の血流の乏しい部分を周りの血管が栄養をすることによって少しでも詰まった部分の血流を補うようなそういう体の発達があるんですけども、そういうふうな状態も把握することが可能であって治療方針の決定に重要な検査です。
はい、検査診断にもいくつかの方法がありまして、じゃあ例えばその一つだけではなく、例えば超音波検査もやり他のものもやりみたいな組み合わせというのもあるわけですね。
そうですね、さまざまな検査を組み合わせて治療に必要な患者さんの病態の把握に必要なものを組み合わせて治療に結びつけていっています。
はい、